お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月30日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリア連邦政府は今日、環境保護・生物多様性保全法 EPBC 法の大幅な改正案を連邦議会に提出しました。これによりおよそ1500ページに及ぶ新たな環境保護法案の全容が初めて明らかになりました。マレーワット環境相が今日ナショナルプレスクラブで演説を行う中、法案はトニー・バーク内務相によって議会に提出されました。バーク内務相は現行の環境法は機能していないと次のように述べています。
The truth is, our environment laws are broken.
They're not working. 現行の環境法は機能していません。環境のためにも、ビジネスや経済、そして地域社会のためにもうまく働いていないのです。グラハム・サミュエル教授が環境保護・生物多様性保全法に関する独立調査を公表した際にも明確に指摘されていたことです。バーク内務相でした。また、今回の改正は国家の利益にかなうものだと強調し、法案への批判については野党による政治的な駆け引きに過ぎないとしています。法案は提出の後、まもなく上院での審議に持ち込まれますが、可決のためには他党の支持が不可欠となり、政府は一部譲歩を迫られる可能性があります。一方、無所属のデイビッド・ポコック上院議員は、政府が審議を急ぎすぎていると批判しています。1500ページにも及ぶ法案を1ヶ月以内に通そうとするのは議会のプロセスに対する冒涜です。これほど重要な法律は数週間の審議で決めるものではありません。これらの法律は今後も何十年も続く必要があります。だからこそ我々は細部まで内容を精査し正しい判断をする必要があります。過去にも選挙制度改革などで同じようなことがありました。政府は合意を優先するあまり、十分な審議を行わなくても良いという姿勢を見せています。ポコック上院議員でした。オーストラリアのインフレ率が再び上昇し、住宅ローンを抱える家庭にとって金利引き下げの期待が遠のく結果となりました。こうした中、野党は政府の財政運営の甘さが物価上昇を招いていると批判しています。オーストラリア統計局が昨日発表したデータによりますと、基調的なインフレ率は9月までの1年間で 3% となり、6月の 2.7% から上昇しました。国民党のブリジット・マッケンジー上院議員は、これは過去2年で最も大きな上昇だと述べ、次のように指摘しています。労働党政権の下では金利引き下げの見通しはありません。中央銀行はこれまでも労働政権の債務状況と政府の支出の拡大に警鐘を鳴らしてきました。今まさにその警告が現実となり、金利の引き下げが実現していない形で現れているのです。マッケンジー上院議員でした。アンソニー・アルバニージー首相が APEC 首脳会議に出席するため、開催地のソウルに到着しました。アルバニージー首相は到着後、朝鮮戦争の戦没者墓地に訪れ、戦死した281人のオーストラリア兵士を追悼しました。また、戦争で戦ったおよそ1万7000人のオーストラリア人にも敬意を表しました。同氏は、オーストラリアの国益増進を図るため、アジア太平洋地域との結びつきを強化するため、最善を尽くすと述べました。
1 in 4 of Australian jobs depends upon trade.
オーストラリアの雇用の4分の1は貿易に支えられており、そのうち 75% が APEC 加盟国との取引によるものです。この地域は人類史上最も急速に成長している地域であり、 今週の会議はオーストラリアの国益をさらに増進させる機会になると思います。アルバニージー首相でした。ジャマイカやハイチに深刻な被害をもたらした巨大ハリケーンメリッサが現在カテゴリー2の勢力でキューバに直撃しています。ジャマイカでは最大風速が時速295キロに達し、少なくとも1人の死亡が確認されています。またハイチでは洪水により25人が死亡しました。
巨大ハリケーンメリッサはその後、キューバ各地で広範囲な浸水や停電、家屋の倒壊などの被害をもたらしています。
キューバ東部に住むアントニオ・コレオソさんです。
衝撃は凄まじかったです。最初は不気味な静けさがあり、次の瞬間、野獣のような轟音が響き渡りました。
家の屋根は完全に吹き飛ばされました。しっかり固定していたのですが、歯が立ちませんでした。コレオソさんでした。アメリカでロシアの関係者に企業秘密をおよそ200万ドルで売却した疑いで起訴されたオーストラリア人の男が、かつてオーストラリア信号局 ASD に勤務していたことが分かりました。アメリカの検察によりますと、ピーター・ウィリアムズ容疑者は2022年から今年にかけてアメリカの防衛関連企業に勤務中、ロシアのバイヤーに8件の機密情報を売却していたとされています。ASD は個別の事案にはコメントしないとしていますが、安全保障当局がこの件を把握していることを政府関係者が認めています。マイクロソフトの複数のサービスで今朝から大規模な障害が発生しています。クラウド関連の不具合が原因とみられ、マイクロソフト、アウトルック、Xbox、そしてマインクラフトなどが影響を受けています。中でも同社のクラウドサービス Azure で深刻な障害が発生しており、コストコやスターバックス、ヒースロー空港やスコットランド議会など海外の主要利用者にも大きな影響が出ています。マイクロソフトは最新のソフトウェアの更新に問題があり、以前のバージョンの設定に戻していると次のように説明しています。
We have pushed our last known good configuration.直
前まで正常に稼働していた設定に戻す作業を行っており、利用者は復旧の兆しが見え始めるかもしれません。現在システムの濃度を順次回復させ、安定して稼働させている回線に通信を振り分けています。作業が進むにつれサービスの改善が確認できる見込みです。マイクロソフト社の音声による声明でした。
メルボルン東部で今週、クリケットの練習中にボールが頭部に当たり重体となっていた10歳のクリケット選手ベン・オースティンさんが病院で亡くなったことが分かりました。事故は火曜日の午後5時前、メルボルン東部フェンチュリー・ガリーのウォリーチューリザーブの練習場で発生し、オースティンさんは練習中に自動投球マシンから放たれたボールに頭部を直撃されました。当時ヘルメットを着用していました。その後、モナッシュ医療センターに搬送され、重体で治療を受けていました。
続いてスポーツです。オーストラリアンフットボールリーグの選手、リッチモンドに所属するディオン・プレストリア選手とメルボルンのスティーブン・メイ選手が、昨年12月にビクトリア州ソレントで起きた乱闘事件に関与した疑いで警察に起訴されました。プレストリア選手は事件当時はその場にいなかったと関与を全面的に否定しています。一方、メルボルンのメイ選手は暴行罪の疑いで起訴されていますが、現時点でコメントは出していません。来月27日に2人はドロマナ地裁に出廷する予定です。さて続いてお天気です。お昼の時点での明日31日金曜日のお天気です。パースは雨が次第に強まるでしょう。最高気温は23度です。アデレードは午前中雷雨の恐れがあります。最高気温は23度。メルボルンは時々にわか雨になるでしょう。 最高気温は23度。ホバートも曇りで最高気温は21度。キャンベラは時々にわか雨になるでしょう。最高気温は24度。シドニーも時々にわか雨。最高気温は25度です。ブリスベンはところによりにわか雨、局地的な雷雨にもご注意ください。最高気温は29度です。ダーウィンも時々にわか雨が降るでしょう。雷雨の恐れがあります。最高気温は34度の見込みです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズへと続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。